スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは。スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、今回はちょっと年度末ということで、
うん、
小関さんお休みなんですけど、
なんか忙しいみたいですね。
はい、私もちょっと先週末大きなイベントの撮影があり、
うん、
でなんか30時間ぐらい寝ないです編集してたんですけど撮影データをこういろんなハードディスクにこう行ったり来たりさせてる間にですね、
はいはい
はい、うん、なんかエグジフ情報かなんかがおかしな状態になっている画像ができて、
うん、
あの4メガぐらいの画像なのに、
うん、
600メガとかいうそういうサイズに表示されるという、
うん、
あのヘンテゴリンな状態になって、
それは実際その容量になっちゃってるの？それとも、
いや、ならない、 なってないはずです。あ、でも、コピー してるとなってるんですね。だから DVD とかに焼くと、
うん、
とんでもないこうギガ数になってて、なんだこりゃって思って、
ね、
で枚数から言えばそんなこう増えるわけがないわけなんですけど、
うん、
全部が全部じゃなくて中に紛れた数倍が、
うん、
こう600メガとかなってるんですね。
お
すごい、ちょっと焦りましたけど。
じゃあ実質ディスクの容量使っちゃうんだ。
そうですね、実際にはその使われたことになっているんですけど、なんか摩訶不思議な、
いや怖いねそんな
うん、まあいろいろ今までこんな状況になったことは一度もないんですけども、
うん、
いや、まだまだ、なんかいろいろあるんだなと
思う。ああ、なるほどね。
多分、フォトショップのブリッジを使って、コピーを作るっていう作業をしてたんですけどね。
うんうんうん、
それをやってる時になったみたいなんですけど。
へえ、ブリッジでコピー、
はい、コピーを、そのファイルのコピーを別なところに、
うん、
作るっていう機能があるんですけど、
ほうほう、書き出しじゃなくて、
あ、書き出しじゃなくて、
へえ、そのままコピーする感じ。
そうですね、フォルダは別に作っておいて、
うん、
そこに同じものをコピーすることができるんですけど、なんか大量にやりすぎるとか、なんかそういうことが
へそこでおかしくなってるんだ、
うん、
なんかライトルーム使い出してからブリッジ全然つかなくなっちゃった、
ね。ああ、そうなんですか。
うん、うん、まあ、まあ、
でも。バグがあるのかな。
怖いですね、なんかね、そういうのね。ああ。寝れたんですか？
はい、そうですね。まあ、なんとか。ちょっとヘロヘロな感じがあるんです
けど。私もね、たまたま一緒じゃないのか。一日違うのかな。
はい。
ちょうど、今日収録しているのが火曜日、
はい、
いつもと違うんですけどね、今週は火曜日になったんです。火曜日の晩なんですが、
はい、
月曜日から火曜日にかけてが徹夜になりまして、
はい、
でなおかつちょっと朝一から打ち合わせの予定が入っていたので、はい、いやもうこのまま寝ないでいくかっていうちょっと緊張感もあって、その徹夜の作業はまあ徹夜だった割には結構その緊張感もあって、効率よく進んでいたんですが、朝になってその朝の打ち合わせが中止になった連絡がありまして、まあもうそのまま貫徹で行っちゃうつもりだったんですけども、その電話を受けたのと、もう一件朝メールが来まして、ちょっと懸案事項があったのが問題がクリアになり、ほっとしてダブルホッとした感じがしてしまいまして
、はい、
もうダメだ気が抜けたとか思ってそこから3時間ぐらい仮眠をしまして、1時間ぐらいかなと思ったんだけどしっかり3時間寝ちゃいましたけどね、 そんな感じのスタートだったので、なんかちょっと変な感じがしますが、
はい、そんな
中、始めますが、今週から、ね、ちょっとですね、いろんな方とお話ししている中で、ホットスクランブル、わかんない、
あ、そうです。
って言われる方が、はい、結構いまして、まあ、本当にデジイチ買ってみたんだけど、思うように取れなくてねっていうようなお話をされたり、まあ、なんか結構突っ込んだことを話しててよく分かんなかったなっていう、うん、まあ普段も取られてる方でもそういうお話される方もいらっしゃったりとかだったので、ちょっとみんなでワークショップみたいな、これかっこ仮のタイトルで、
はいはい、
ちょっと今週からコーナーを、まあ、初心者の方も、まあ、中級者、上級者はもうどうかなっていう気もするんですが、まあ、ちょっと後半は中級者以降向けの話に広げられるといいなという感じでですね、うん、毎週一つのキーワードをテーマに、その解説と、こういうもんですよっていう、これなんていうの、技術解説っていうの、
まあそうですね。
結構なんか技術解説ってまた難しそうって思われちゃうかもしれないですけど。
まあ撮影テクニックの紹介っていうことですかね。
な
の
かな。
とか、まあ、あとはカメラの、うん、カメラ用語の紹介ですかね。
うん、多分ね、こう、初めていろんな本とか、
うん、
本見たり、まあ最近テレビ番組なんかでも多いですけどね、はい、これって何っていう、のとか意外と分かっているつもりが分かってないみたいなキーワードみたいなのが出てくると面白いなと思っているんですが、はい、まあ、いろんな、キーワードを一つピックアップしまして、はい、それについていろいろお話をしていこうというようなコーナーを始めたいと思いますので、はい、番組の後半で、やりますので、
はい、
最後まで楽しみに聞いてください、はい、ということで、今週はですね、写真展たまたまバッティングしま、はい、バッティングじゃないか、たまたま今週、それぞれ一つずつ見てきているということなので、写真展のご紹介二つ、
はい、
いきたいと思います。
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、まずは、スノーさんの見てきたのが、
はい、瀬戸ヶ谷美術館ですね。
はい。
はい、今やってます。ちょうど、まあ、今日、ただいま見てきたんですけれども、
うん、
エドワード・スタイケンっていう、
はい、
まあ、知っている方は、ああ、大御所中の大御所なので、うん、ああ、あの人とわかるとは思うんですが、うん、エドワード・スタイケンっていうアメリカの写真家の、
うん、
写真展、ノダン・エイジの光と影、はい、1923年から1937年。というタイトルなんですが、
うん、
まあ、これだけに聞くと なんじゃらほいって感じなんですけれども、うん、英語のタイトルで、In High Fashion Condensed Years って書いてあるんですけど、
うんうん、
まあ、ハイファッションって、要するにこう、非常に、なんていうか、こう、高級なっていうか、まあ、上流階級向けの、
うん、
のこうファッション、雑誌である、
うん、
まあ、ボーグなんですけれども、うんうん、まあ、それに使われていた、
うん、
写真って、
うん、
使われていた写真を撮っていたという時代だけにこう、うんうん、凝縮した写真ってなんですね。なので僕も、うん、エドワード・スタイケンっていうと割と風景だろうとか思ってたんですけど、風景とか建物だろうとか思っていたんですが、
はいはいはい、
こうファッションフォトの分野でもこう、そのなんて言うんでしょうね、 新しい分野を開拓した、
うん、
まあ、現代のファッションごとにの、まあ、基礎というかなというか、
うん、
こう一つの土台を作った、
うん、
まあ、その前にすでに土台はあったんですけど、
うんうんうん、
そこからさらにあの、なんていうんですよね、一つ進んだこう表現を作った方だったんですねっていうのが、まあ、この展示の内容になります。
うんうん、
はい。ですね。まあ、まず世田谷美術館ご存知の方は多いとは思うんですが、
うん、
世田谷区にあります。キヌタの公園の中にあります。
はいはいはい、はいはい、
うん。ちょっと駅から遠いので、
うん、
まあ、ちょっと遠いって言っても15分ぐらいなんですけれど、
うんうん、
自然に囲まれた、
うん、
いい美術館です、うん、雰囲気もいいし、
うん、
で建物外から見るとちっちゃいんですけれども中も広くてですね、
うん、
はい、いつも見応えのある、
うん、
展示をしていますが写真の展示も結構多いんですよ、
うん、ね、結構いろんな人から今こんなの面白いのやってますよって紹介されるのがここ、
はい、
うん、
ここ世田谷
美術館、世田谷美術館を紹介されることが多いです。
そうなんですね、うん、なので、で4月の7日までやっていますんで、
うん、はい、
今回紹介して、うん、久しぶりに終わってないという
そうですね、はい、
ご紹介できます、
うん、
ということなんですけれども、
うん、
だいたい今から90年ぐらい前なんですよね。
うん。
うん、で、その時の、その防具とか、うん、あるいはバニティフェアっていう、男性向けの総合雑誌があるんですけれども、
うん、
そういう、ファッションのとか、あるいは、バニティフェアですとそのセレブリティって言われている有名人物を紹介する、
うん、
ポートレートの写真とかを、
うん、
スタイケンが撮影しています、
うんうん、
はい、で、まあ、スタイケンってその人はもともとはデザイン畑の人なんですけれども、
はい
はい、かなり若い時からもう15ぐらいの時から写真カメラには触れてるみたい、
うんうん、
で、その写真の始めた頃というかね、最初はやっぱり近代写真の父親と言われている、
うん、
スティーグリッツという写真家がいるんですけど、
はい、
まあ、その人と組んで新しい写真運動、まあ、ストレートフォトグラフィーっていう分野のこう運動って言いますかね、そういうムーブメントを作った、うん、方でもあるんですね、
うんうん、
でその時の写真ってかなり風景の建物とかですね、
うんうん、
多くて、僕なんかが一番エドワーズ体験の写真でこう知っているというか一番気に入っている写真は、
うん、
結構絵画っぽい感じのアイアンフラットビルという、
うん、
があるんですけどもね、うん、それをニューヨークにあるんですけど、それを手前にこう公園の木を重ねて、
うん、
背景に、まあ、ぼんやりとではないんですけれども、
うん、
ちょっと日暮れの感じで、
うん、
ビルがニョキッと立っているっていう、そういう写真がありまして、それすごい気に入ってるんですけど、
うん、
だから割と風景というか、まあ、絵画に近い感じかな。まあ当然当時そういう写真が流行ってたんで、芸術写真って言ったらっていう、まあピクトリアリズムって言われるんですけど、
うん、
まあそれっぽい、ちょっと絵画の延長みたいな写真が流行ってて、
うん、
まあ、それをまあ極めてた感じなんです
ね。
で、まあその後第一次大戦後に、こう、コンデナストという、出版社ですね、
うん、
アメリカでそういう高級なというか、割とこうアメリカものすごく公共に沸いた頃なので、
うん、
非常にこう新しいファッションとかそういうもの をいち早く取り入れた雑誌を作ってたんですけれども、うんうん、そこの、まあ、写真家として働き始めて、うん、まあ、20年ぐらいなんですかね、第二次大戦までの間、
うん、
そこでそういうファッションのことを、
うん、
もうひたすら撮りまくっていたっていう時代の作品です。だからまあ、
うん、
その後彼は第二次大戦になると、まあ、従軍写真家になるんですけど、まあ、随分転身がすごいんです
。すごいね。だって風景もそういう風になんか一つのスタイルというかちゃんと気づいておいて、うん、こういうファッションに入り、はい、
まあ、アートシーンを引っ張ってたんですね、
うん、
でその後その商業写真でそういう大戦隊行って、で第二次大戦になると、あ、まあ、第一次大戦でもね、アメリカの航空撮影部門で、
うん、
一応そういう軍の中の偵察部隊みたいなですよね、うんうんうん、そういうのはやってたんですけど、第二次大戦になると今度はまたアメリカ海軍の写真班というのの、
うん、
まあ、指導という形なのですが、
うんうん、
偉い人になり
、
はい、でドキュメンタリー映画とかも作ってますし、で、まあ、第二次大戦が終わった後は今度ニューヨーク近代美術館の写真のキュレーターを、
うん、
しています、はい、でそこでもまあ、これは非常に有名なんですけど、うん、ファミリー・オブ・マンという1955年から世界中を回った写真展ですね、世界中のいろんなアメリカだけじゃなくて世界中の、
うん、
写真家 の, 68カ国っていう写真家ですね、300人近い写真家の作品を集めて、
うん、
編集して写真展をしたと。
うん、
それはまあ日本にも来てるんですけれども。
ああ、そうなん。それは見れたの？
いや、それ1950年なので私生まれてます。ただ、
うん、
ね、あれ何年だったかな、写真学校に行き始めた頃なので、
うん、
1990年ぐらいなんですけど、
うん、
一部写真展そのものは非常にでかいんですけど、その中の一部の作品を使った、
うん、
写真展が、ベルコモンズであって、
うん、
それ見に行ったことは。
でもそれすごいね、そんな。
はい。だから、まあまあ、大御所というか、こう、世界中に、に影響が与えるような写真の仕事をしている。
へえ。だって、1950何年だったら、終戦、
まあ、
10年経つか経たないかみたいなところで、そういうことができてたんだ。
まあ、まあ、要するに、これ、これ政治的な意味でも結構ありまして、
うん、
アメリカはほら、まあ、第二次大戦戦勝国 で、
うん、
で、その後、非常に力を誇示した時代なんです。
あ、はいはいはい、
あと、ソビエトも台頭してて、まあ、うん、これ冷戦と関係があると言われているんですけれども、
うん、
ファミリー・オブ・マンの場合は、
うん、
こうどちらかというと、アメリカの、こう、資本主義的な自由主義というか、
うん、
まあ、そういうものの力強さとか、
はいはい、
そのイデオロギーの宣伝でもあると
なるほどね
言われたんですね。で、日本でもあれはすごいいいっていうのと、
うん、
逆にスタイケンは結局軍人だから、
うんうんうん、
軍の宣伝をして、アメリカ軍 のこう宣伝をね、
はいはい、
アメリカは正しいと。そういう、正しくて強いんだっていう、そういう、匂いが鼻につくって言って嫌ったっていう人。
ああ、なるほどね。
っていうのを、まあ、最近になって、ちょっと、その当時の人のね、
はいはい、
話を、エッセイとか読むと書いてあって。
まあ、でも、見方によってはある種のプロパガンダみたいな感じでもあるってことなんだ
けど、ね。まあ、写真、こう、一点一点の写真は、全然そんなこと関係なしに撮
られてるんですけど、うんうんうん、
その、キュレーションによってそういう風にね、
うん、
見えると。で、うん、まあ、これ、逸話なんですが、
うん、
日本でやった時に、長崎とか広島のね、
うん、
原爆の惨状の写真があったんだそうです。
はいはい。
天皇が見に来るという、天皇を見に行ったらしいんですけど、
ね、うん、
見に来る日に、うん、なんとそこにはですね、こうカーテンをかけて、見せなかったっていう。これもやっぱり当時結構あの物議を醸したらしいですね。
うん、そっか、まあ、時代が時代だからあれだけど、まあ、
うん、
今だったら相当叩かれるだろうね。
そうそう、まあいろいろあったみたいですけど。まあ、今回はその、あの、そういう中で一部分その商業写真っていう分野についてだけ、
うん、
あの、写真の展示なので、
うん、
逆にね、あの、こう、ポイントが絞られてて非常に良かった。
ああ、なるほど。
はい。
うん、
あの、その当時、20年代、30年代に活躍した、
うん、
映画女優
だった
り、
はい、
あるいは、そういうプロデューサー、だったり、
うん、
作家だったり、
うん、
まあ、あと一部政治家とか、
うん、
あの、そういう人たちのポートレートが。
うん、要はこれはその当時の紙面を飾った写真っていうこと
で
いいんですか？
そうですね。
はいはい。
そうです。なので、
うん、
あの写真をよく見ると、
うん、
あの、鉛筆で、あの、トリミングというか、印刷の指示、大きさみたいなの
が入ってます。はいはいはい。へー。
あの、こう矢印書いてあって15インチとか言って
、うん、
つまりはここの幅で15インチで紙あの印刷するっていうことなんだなとか、
うん、
あと部分的に折れた跡のある写真があるんですけども、
うん、
まあこれはあの僕の勝手な推測なんですが、
うん、
こう写真をこう、まあ、トリミングするっていう言い方するじゃないですか。
はいはいはい。
ここからここまで使おう、うんうん。ある一枚の写真の中を部分的に使うって、
うん。
で、あれ、日本語でだとトリミングなんですけど、
うん、
あの、英語で言うとね、クラッピングって言うんですよ。
うんうんうん、
クラップって言うんですけれども、
うん、
まあ、クラップって折るっていうことなんですね。
うん、
で、まあ、要するに写真をこう折って、
うん、
キュッキュッて折って、こんな感じっていうふうに、あの、トリミングした、トリミングの指示を。
うんうん、
なんとなく、あの、イメージとして分かりやすいようにってい
う、うんうん
う
ん、
そういうことをしたような跡があったりとかです
ね。へ
ぇ、そこら辺もちょっと、あの、細かいんですが
、
見て楽しめる、
うんうん。
まあ、あの、この写真のプリントはコンデナストっていうところにあの、その会社に、保存されていたものですっていうことなんですけれども、
うん、
なんか90年も前にしては、すごい綺麗に見えるねっていうのもあります。
うん、
まあもしかしたら何かの展示のために、割と最近にプリントし直したのもあるのかもしれないんですけれども、
うん、
あの、こうかなりの写真は結構、まあそれなりの時代を経た感じではあるんですが、
うん、
当時やっぱり 8x10 とかそういう大きな、
はいはいはい、
あの、撮像面が大きいやつ、
うんうん、
で、密着焼き付けっていうのをしてますので、
うん、
非常に綺麗な、めーっとした、
うん、
です。
で、その、こう、もういかにも90年前の写真だよねっていうのもあるんですか？
まあ、プリントの状態としては非常にいいと思いますね。
へー。
あと、その、古いのか、まあ、多分古いんだろうと思うんですけど、だいぶ黄色みがかってるというか、
うんうん、
あのセピア色がかっているのもあります。
うん、
でも、その内容っていうのかな、
うん、
こう、映っている人が、
うん、
その背景とかライティングとかって、
うん、
なんか、非常にね、斬新というか、まあ、そこら辺のライティングとかは今の人も使っていたりするので、
うん、
うん、全然、これがその100、まあ、100年近く前の写真なのかっていう。
ああ、そういうことか。
面白いですし、
うん、
この、まあ、世田谷美術館のその企画展の表紙になっている、
うん、
女優グロリア・スワンソン、いう人の、まあ、正面からのポートレートで、
うん、
なんか顔の前になんかいろいろ模様みたいのが、
はいはいはい、
レースの、生地越しに撮ってる感じなんですね。 黒い。
はいはいはい。
で、その写真なんかを見ると、うん、近寄って見れば見るほどですね、目が怖いんですよ。
うんうん、うん。
すごくなんか、こう、そこに目玉があるかのような感じがするのと、もう一つね、なんか妙に目玉でっかくて、うん、まあ今風に言うとプリクラで持ってますかみたいな、
そう、はいはいはい、
そういう不思議さが、うん、ありますね。まあ、これになんか、手を加えるのは難しいような気はするんですけれども、
うん
うん、まあ昔から写真に修正はつきものなので、うん、まあそこら辺どうなのかなっていうのもちょっと意地悪な見方をすれば、うん、いろいろありますが、まあでもどのプリントも非常に綺麗し、
うん、
まあ私の時代は僕らの世代だとなんとなく知っているような例えばマレーネ・ディ・デートリヒとか、
うん、
グレタ・ガルボとか、うん、そういう人たちの有名なポートレートもあって、
うん、
いろいろ楽しめる、
うん、
はい、写真展になっています。
え、今のそのこういうライティングってさ、
はい、
年代とかが出そうな感じがするんだけど、
ああ、まあ、うん、
どう
その時その時で流行りっていうの
が あるんだよね、きっとね。そういう、まあ今のそのライティングとかっていうのを見てきてるスノーさんから見て、この時代のライティングとか、はい、この人のライティング
って。ああ、まあこの人のライティングっていう点ではですね、
うん、
割と舞台、女優とか多いので、
うんうん、
舞台の、舞台っぽい写真っていうのが多いですね。
はいはい。
舞台衣装を着てたりするので、
うんうん、
だから、舞台って割とフットライトが効いてたりするんですじゃないですか、下からの。
はいはいはい。
あれが多いのが面白かったですね。
へぇー。
あと、背景が意外と近くてですね。
はいはいはい。
人物の後ろに背景がいるからなんですけど、うんうんうん、それも含めての、
うん、
造形なんですよ、ポートレートって言ってても。
はいはいはい。
で割とポートレートって背景ボケバックとか、
うんうんうん、
ボケボケとかにするんですけれども、
うんうん、
まあ室内で撮ってたりするのが非常に多いっていうのもあって、
うん、
背景にいろんなものが配置されてたり、まあピアノがあったりとか、
うん、
ダンプがあったりとか、
うん、
カップがあったりとか、映画があったりとかするんですけど、
うん、
結構背景もしっかり映ってる。
うーん。
で、ただ、やっぱり、その、映されてる人が、まあ、この非常に個性がある人たちなんで、
うん、
背景に負けない存在感を、
ああ、なるほど。
こう、放たれてるん
ですよ、ね。はいはいはい。
いや、だからね、いや、この、こう、なんていうんです。まあ、一言で言ってしまえば構図の巧みさなんですけれども、うん、うん、なかなかそう簡単に、じゃあ入って、と、こういう状況なんですけど、この背景でこれ撮ってくださいって言って、
うん、
大変だよねって、
うん、
いや、なんてギリギリの線を狙ってるんだろうって、
うん、
うーんってうなってしまう。
へ
ぇー。ますね。こう、後ろにね、結構強い横の線とかがあって、
うんうん、
それが顎の、モデルの顎のところとこう首の間に重なってたりするんですよ。
はいはいはい。
あと頭の後ろに絵の額がドカーンと入ってたりして、
うんうんうん、
いや普通これいやそこに絵があるの嫌だなとか思って、
うん、
ずらしたり、うん、ないところで撮るんだけど、
うん、
そこら辺がこう一種の背景としての役割をちゃんとモデルにぶつからずにしてるっていう、
うんうん。え、それはその今見て角さんだったらその絵どけるなみたいなとこにあるの？
うわ、これなんて大胆っていうか斬新なんでしょうみたいなとかありますし、
うん、
その背景だったり前景だったり、
うん、
もう非常にシャープにちゃんと映ってるんだけど、
うん、
すごくそのモデルが生きてくるっていうね、
うん、
この感覚というのがやっぱり、まあデザイナーとしての仕事も随分しているので、
うん、
うん、まあそこら辺グラフィックデザイナーが写真を撮るとこんな感じっていう単純に言えば、
あ、
うん、いやすごいあのいろいろ勉強になりました。
うん、いやちょっと興味深いですね。それがだってもう90年ぐらい前の作品っていうことなんでしょう。
そうですね。まあ、まあ、この人にあのなんかいろいろ言うのはおこがましいぐらいこう大人物なんですけれども、
うんうん、
まあ、それぞれの、なんて言うんでしょうね、楽しみ方っていうのがあると思うので、
うんうん、
ちょっと展示の会場が、写真を保護するために暗いのが
ああ
の残念なんですけど、
あ、そんな感じなんだ。
一生懸命目を凝らないとっていう感じです
。へえ、そうか。
はい、
いやちょっと楽しみだな。
まあそうですね、今の写真って割と白黒が非常にはっきりしてるんですけれども、
うんうん、
高いんですが、
うん、
結構ねぬめっとしてます。
へえ、
すごいグレーが多いんです
よ。それは時代なの、そういう、
あ、多分その印刷しやすいトーンなんだと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
で、まあ、ただそれもしばらく見てるとね、すごく心地いいし、
うん、
あと、その当時のね、防具とか置いてあるんですけど、
うん、
まあ、触れはしないんですが、
うん、
あの、ガラスケースに展示されてるんですけど、
はい、
それに使われてる、まあ、紙とか、
うん、
あの、そのオリジナルのプリントがあって、そのプリントの、が使われている、その写真が使われているページが展示されているんですけれども、
うん、
結構印刷の状態が良くてですね、
へ
え、いやー、こう1920年とか30年代にでこれだけの、なんて言うんでしょうね、クオリティの別に一般の、まあ一般って言ってもお金持ち向けなんですけど、
うんうん、
そういう商業雑誌が、
うん、
このクオリティでできてたんだと思うと、
うん
うん、まあ、その国力の凄さっていうのが、
うん、
分かりますしね、
うんうんうん、
そういう意味では印刷とかそういうのに興味のある人も、
うん
うん、面白いと。
そうですね、なんかその写真にこう鉛筆のメモが残ってたり折り目がついてたりとかっていうのも、
うん、なんかそういう
やり取りの中でその写真についた痕跡というかね、そういうのも楽しめるっていうのは面白い。
中箱の隅をつつくように見てきたんです。あと、まあ、いろいろイベントがあって、
うん、
いや失敗したと思ったんですけど、
うん、
オープニングイベントとか、あと、レクチャーとかも、あったみたいなんですが、
うん、
今、なんていうのかな、100円ワークショップとかいうのが、
や
ってるみたいで、
うん、
まあ、なりきり、こう、ポートレートって言って、ライティングして撮ってみましょうっていうポートレート講座みたいなのも、毎週、これは何曜日なんだ、
土曜日とか、
ね、土曜日ですね、
うんうん、
はい、やってるみたいです。
へ、
ちょっと面白そうとか思いました。あと、まあ、クロージングイベント、これからだとクロージングイベントが、
うん、
4月の6日ですね、
うん、
こうジャズの演奏
を、うん、
があると聞けますというか、まあ、こちらは150名までということで、
うん、
なかなかホームページにね、
うん、
企画が載ってますので
、うん、
これもいいかもしれないです、
はい、いやちょっと面白そうですね。ちょっとこの昔の写真っていうのも一つだし、そのファッション、うん、その時代みたいなのが見えたりね、はい、
そうですね。まあ、再建って僕はその風景のとか建物の重厚な感じの写真がしか知らなかったんですよ。
うんうん、
まあ、グレタ・ガロウも知ってはいたんですけれども、なんとかプレーネ・ディートリヒは知ってたんですけど、
うん、
こんなにすごいファッションフォト、ものすごい勢いで撮ってたんだ
って
、ちょっと斬新な感じがしました。
うん、はい、ということで、世田谷美術館で、これ配信の後も見れます、
はい、
4月の7日日曜日までということで、
はい、
エドワード素体験写真展、モダン H の光と影ということで、須野さんが見てきたということでございました、はい、私の方からは、まあ フォトスクランブルらしく、
はい、
もう終わってしまいました。
それは
、そうね、これ終わる前に紹介しないといけないよねっていう感じなんですが、ね、井浦新さんっていう俳優の方、
はい、はい、
が彫刻の森美術館で開催していた写真展でございます、
はい、
これちょっとね、たまたま、ドキュメンタリー番組を見まして、
はい、
まあ、井浦新さんがどんな人かみたいなのと、
はい、
この写真展 に向けてこう撮影されている感じを紹介されていたんです、
はい、
で、写真自体もあいいなって思うものも多かったんですが、うん、それよりもね、この彫刻の森美術館での展示もすごくこう考えられてる感じだったんですよ、うん、その番組で紹介されている中でね、はい、で、まあ、写真自体は、あの鼓動とか、
うん、
あとはまあ、タイトルが井浦新た、空は暁黄昏天ということで、
はい、
まあ夜明け、まあ、あの番組の中で言われてたのは要はマジックアワーですよね。
ああ、はい、マジックアワーというのは
日の出前の30分か40分でしたっけ、はい、で日が暮れてからの30分か40分ぐらいの時間、はい、すごく光が綺麗だと言われている、
はい、
よく言われる時間帯なんですけども、そこが好きでいろいろ撮ってるんですみたいな話がありまして、で、まあ、鼓動を撮ったりとか、まあ、箱根とかこの彫刻の森美術館だったり、あとお祭りとか神事とかね、
はい、
この箱根で、行われているものを撮ったりとかした作品が並んでいたんですけども、
はい、
行きまして、彫刻の森の美術館の中の3フロアかな、
うん、
まあの彫刻の森美術館って、あの、なんて言うんでしょう、庭園みたいな中に彫刻作品がいっぱいあったりとかするんですけど、はいはいはい、そのギャラリーの中の、3フロアに分かれている感じで展示がされてまして、うん、番組の中にもあったんですけどね、床のタイルに、
うん、
写真を貼って、
へ、
で、まあ、床一面で一つの作品みたいな感じの、
うんうん、
やつをしてみたいんですみたいなのを番組の中でやってたので、それ気になってたんですよ、
はい、
どんなのだろうなと思って、で、要は彫刻の森美術館の学芸員の方とこう打ち合わせをしている中で、大御所の作家ではないと、
はい、
僕自身、
はい、
なので、そういう、大御所の作家さんだったらその1枚を大切にこう額に入れて、
うんうん、
それを一つの作品として見てもらうっていうやり方なんでしょうけど、僕はそんなことあれも何もない、
うん、
初めての試みなのでいろんなことをチャレンジしてみたいと、
はいはい、
でそんな中でその自分の作品を床に貼ってみんなに踏んでもらうみたいなのもあのそういう風にちょっと遊んでみたいみたいな話をされてたんですよね、うん、なんでどうやってその写真展を開くのかがすごい興味あったんですよ、
うんうんうん、
で写真自体よりも、
はい、
でそのまず入ると、少し半階ぐらい降りるのかな、
はい、
ちょっと階段を降りたところが最初のフロアで、その先言いましたタイルに、写真を貼り付けた、
はい、
フロアになります、
はい、
でそこに普通に写真がこう展示壁に、20点ぐらいかな、貼られているのと、窓側の方にはこう木でイーゼルみたいなのを組んで、少し大きめの版のやつが 5,6 点
はい、
っていう感じで展示されているのと、まあ、床に大きな作品が貼られていると、
はい、
で、まあ、タイルなんで細かく分かれているんでモザイク状といえばいいんですかね、で上から見るとあこういう作品なんだって分かるような感じなんですが、そのフロアに降りる階段で次のフロアはちょっとまた上がるんですけど、はい、要は階段のところがね その井浦さんが歩いてこられたその古道の石畳というか、うん、そういう写真になって
古道って古い道
あそうそうそ う, そう古い道の
あすいません分かってなかった
でその要は上から撮った写真なんで要は古道を歩いてるかのように階段を降りてて次のフロアには古道を歩いてるように、うん、次のフロアに行けるみたいな、
うん、なるほど、
そこら辺面白いなと思って見てたんですけど、まあ、その最初のフロアは結構カラフルなんですよ、
うん、
暁とか黄昏って言われるような写真もあるので、
はい、
すごく色鮮やかな、感じの作品が多かったんですけれども、次のフロアは少し上がって、そこはもうモノクロなんですね、
はい、
そこは大きな、2メーター3メーターぐらいかな結構大きなモノクロの作品が2点壁にかけられているのと結構大きな小田原提灯にプリントされた作品が4点か3点か4点かちょっと忘れちゃったんだけど 1.5 メーターぐらい直径 5,60 センチぐらいかな、
はい、
まっすぐストーンって落ちる、うん、円柱状の提灯に、モノクロの、まあ、和紙にプリントしたモノクロ作品をその提灯にしてっていうね、うん、まあ小田原は提灯すごい有名なところで、はい、要はその番組の中でもその提灯を作ってる職人さんのところに行って相談してるみたいなシーンもあったんですけど、なんかそれがお祭り、その番組の中では箱根の大文字焼きとかね、
うん、
鳥焼きみたいなとこを撮影したりするシーンも出てるんですが、まあ、炎が映ってるモノクロの写真と獅子舞、
はいはい、
あと日の出だか日暮れだかの風景写真が、それぞれ提灯になってるんですけど、いやそれがすごいなんかね良かったんですよ
なるほど、
なんか物にプリントする写真ってなんか僕は懐疑的というか、
はい、
あんまりと思ってたんですけど、いやこれはいいなと思って、
あ、
まあ、大きさが大きかったからそれ迫力もあるんですけど、うん、なんかすごく味わいがあってね、
うん、
まあ、写真をプリントしてるんですけどちょっと水墨画っぽくもあり、まあ、和紙に印刷してるからそうなるのかもしれないですけど、その作品自体の、被写体というかね、炎だったりその獅子舞だったりするから余計そこら辺そういう風に感じれるのかもしれないですけど、
うん、
そんな感じの作品が並んでまして、でそこからもう一段上がると3つ目のフロアで、ここは映像、作品というか、まあ、写真をスライドショーみたいに流してるんですよ、
はい、
で、まあ、俳優さんであり、まあ、若松監督とかとね一緒に作品作られてた方なので、
はい、
そのなんか自分の思う映画館みたいなイメージで作られてるそうです、
はい、
で、要はキャンピングチェアっていうかいいのかね、なんか折りたたみのキャンピングで使うような、うん、椅子あるじゃないですか、うんうん、あれが10だか20だか並んでる感じと、はい、あとはキャンピングマットみたいなのが引かれてて寝そべっても見れますよみたいな、 あとテントが2つ張ってあったりね、もうゆっくりのんびりそういう感じで眺めてくれればっていう、まあ、井浦さんのイメージする写真、映画館か、
はい、
っていうことみたいなんですが、流れてたのはその作品のスライドショー、
はい、
で単純にそのなんていうのかな、僕が座った時にはこう何の、エフェクトもなくパンパンパンと変わってく感じ、
うん、
写真がどんどん流れてくると、でその撮影してた時のお祭りの写真だったらそのお祭りの会場の様子がその音声としてBGM か、
うんうん、
として使われてる感じだったんですよ。で、なんかこう単純にそういう写真が切り替わってくだけのそのスライドショーっ っていうのもちょっと僕はあんまり好きくなくて、
はい、
うんと思ってたんですけど、よくよく見てるとね、すごく作り込まれていて、変わっていくペースも微妙に速さが違ったりね、テンポよくポンポンポンって変わるところもあれば、ゆっくり見せるところもあり、その環境音、そのお祭りのシーンだったら祭り囃子に合わせて変わっていくとか、厳かな神事のシーンではこうゆっくり見せるとか、なんかすごく結構テーマかけて作り込んでるなっていうで、こういう見せ方もやっぱありだなっていうね、なんかすごくやっぱり見せ方についてすごく考えられてる写真展で面白かったんですよ、まあ、写真自体もすごくいいのが多かったんですけど、その見せ方すごく考えられてるし、すごく成功してるんじゃないかな、うまくこう井浦さんの撮った作品を効果的に見せるっていうのかな、なんかすごいいい写真展でした、なんか本当に気軽にふらっと行って楽しめるっていうか、その世界に入り込みやすいっていうかね、うまくその展示スペース使って、開催されてるイベントだったなと、すごく刺激を受けた写真展でした、
はい、
っていうのを、もう去年の12月からやられてたんですけど、
はい、
気がついたのがね、
はい、
いやあと何日間で終わるじゃんみたいな感じの時だったので、
はい、
これ配信の時にはもうとっくに終わってしまっているんですが、またなんか機会があったら、井浦さんの写真って面白そうなので、
はいはいはい、
見ていただければというふうに思います。ということで、私の方からは井浦新、空は暁黄昏れてと、はい、いうことで、彫刻の森美術館で開催されてた写真展を見に行ってきました、はい、という感じでございました、
はい、これはカレンダーになっているっていう、
あ、彫刻の森美術館のカレンダーになって、はい、それを記念してみたいなことみたいですね。
じゃあ、そのカレンダーをとして見ることは可能、
あ、そうですね、
はい、
いやでもどう、どうなんだろう、なんかね、アウディのスポンサーでその番組やってて、アウディの販売店でもその先行して写真展やってたらしいんですよね。
あ、そうだ、
でそこではそのなんていうんだろう、その写真を飾られてるところを歩く道々、なんかそれこそ古道というか、はい、道を作るように写真を床に並べて、そこを踏んでこう順番に見ていってくださいみたいな感じの展示をされてた感じで紹介されてましたけど、
はい、
なんかその見せ方っていうのかな、
はい、
その単純にその写真を並べるっていうんではなく、まあ、その奇抜なことすることがっていうよりは、なんか本当に自分の作品をどう見せたいかっていうのをすごく考えてされてた写真展っていう感じがしたので、非常に興味深い展示でしたね、ということで、また機会があればちょっとこの人の、ね、作品自体僕全然知らなかったんですよ、井浦新さんって、いろいろ見たんですけど、若松監督のやつも見れてないし、なんだっけな、たまたま、なんだっけな、プアウーマンリッチなんとか、なんかそんな感じのドラマがやってて、それを別に見てたわけでもなく、
はい、
たまたまこう何回か見た時に、ついてたみたいな、
はい、
なんかなんかの、BGV 的に見てたのが何回か2回ぐらいあって、でこの井浦さん自体が出てるのも知ってはいたんですよ。だからこの井浦さんのドキュメンタリー見た時にも、はい、あ、この人見たことあるみたいな感じではあったんですが、はい、まあ、かなりいろんな作品に出ててね、映画とかそっちもちゃんとチェックして見てみたいなというふうに思いました。もともとモデルさんで、 で、自分でアパレルのブランドとか立ち上げて、
はい、
ファッションデザイナーみたいなことをされたり、
はい、
で俳優さんもやられ、はい、写真も撮りみたいな、なんかすごく多彩な方なので、ちょっと注目したい一人かなと思いました、
はい、
ということで、写真で2つご紹介になりましたが、後半は、冒頭にお伝えしました、はい、新しい新コーナ
ー、みんなでワークショップですか、
カッコ仮、
カッコ仮、
いきたいと思います、
はい
はい、ということで今週から始まります、ただタイトルが仮ですが、みんなでワークショップカッコ仮という新コーナーに行きたいと思います、
はいはい、
今週、まあ、第1回目のキーワード、
はい、
何しようかなと思ったんですけど、
はい、
マスノーさんの今、
そうですね、春の宿題、春の宿題かなんか知らないけど宿題ですね、
今現在進行中の課題で、はい、スノーさんのテーマにあります被写界深度、
はい、いきなり難しいかもしれないです
一発目でこれっていうのはあれなのかな、はい、まあでも、はい、まあ行ってみましょう、被写界深度で今週は行きたいと思うんですが、
はい、
まず被写界深度って何っていうところから
何っていう、はい、これを現象だけ言えば、
はい、
現象だけ言えばっていうか、背景がぼけていたり、
うん、
手前になんかあるものが、うん、まあ何かものを撮った時にそこにフォーカス、こうピントが合います、合わせて撮りますよね、
うん、
でそのピント合わせたところよりも手前かもしくは背景が、
うん、
ボケるんですけれども、うん、ボケてない範囲っていうのは奥行き方向にあるんですね、そのピントを合わせたところ
、はいはいはい
はい、その、幅ですかねピントを合わせたところのと、カメラ側に向かってある程度の距離と、
うん、
ピント合わせたところのカメラから遠ざかる方向、うん、背景に向かって、
うん、
ある幅がありまして、うん、そこの幅に入っているものは一応ピントが合ってるように見える、
うんうん、
っていうのが被写界深度、
まあそうですね、ピントが合ってる、
まあ、はい、
はい、
これを言う前に実はピントが合っているところっていうのは、
うん、
幅がありませんっていう、
え、そうなの、いやもうなんかいきなりあれだな、
はい、言ってることが違うじゃんって話なんですけど、
うんうん、
多分中学生ぐらいとか、まあ、僕らの世代だと小学生の時にやってるんですけど、
うん、
凸レンズの焦点っていうのを図で描いたことがあると思うんですね、
うんうんうん、
作図したことがあると思うんですよ、
ここ、うんうん、
凸レンズあって焦点、うん、この凸レンズの焦点距離は例えば10センチですとか、
うんうん、
で、ここにレンズから手前、20センチのところに矢印を書いがありますみたいな、
うんうんうん、
でこれがどういう風に像を結ぶでしょう、
はいはい、
実像って言うんですけど、
うん、
それを書いてくださいっていう理科の、
うん、
あれがあります、教科があります、
うん、要はレンズの端と端から、はい、そうそう、10センチの距離だったら10センチのところでこう集約されるというか、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
それは焦点というのは無限にある光源から来た光が凸レンズを通ると、
うん、
ある一点に交わります、
はいはい、
まあ、そこが焦点、
うん、
で、これ前だ大昔に言ったと思うんですけれども、
うん、
ピントっていうのは日本語のようで日本語でない、
うん、
で、
なんか聞いた気がする、
はい、オランダ語なんですけれども、
うん、
単純に言うとこうバーニングポイントなんですね、焦点だから、
焼ける、そうか、
そうそう、焼ける点で、それがオランダからか写真機とか入ってきた時に、
うん、
オランダ語でバーニングをなんかビューなんとかって言うんですよ、
うん、
ビューでポイントのことをオランダ語そのまま発音するとピントって聞こえたらしいんですね、
はいはいはいはいはい、
なので日本人だけピントって言います、
うんうん、 オランダ語でも結局それ聞き違えてピントになっちゃってるから、はい、オランダ語でもないし英語でもないってことなんだ。
まあ聞き違えてっていうか、まあカタカナで表記するとピントってことなんですけど、うん、そのバーニングが抜けちゃったんですね。
ああ、なるほどね、うん。
あの、ソーイングマシーンがミシンになったのと同じ理屈、
うんうんうんうん、
なんですけれども、まあ、そういうピントのところをそういうふうに作図すると、うん、結局、一つの面でしかできないんです。
はいはいはい。
あの、レンズの焦点距離が決まっていて、うん、レンズの、そのレンズと被写体までの、あの、うん、距離が決まっていれば、うん、像ができるところは、うん、あの平面なんです、
ね。はいはいはい。はい、
なのでそこからそれがもう決まってますから、その被写体よりも、うん、被写体が遠ざかると当然
被写体が、
うんうん、被写体が遠ざかるとそのピントが合うところも、うん、位置が変わってくるので、うん、もしフィルムなり撮像素子なりがそこにあれば。うん動かないですから、ピントは動かないので、うん、ボケちゃうんですね。
はいはいはい。
まあ、これは実際作図してみるとわかるんですけど、
うんう
ん。で、その、点で交わらないで、まあ、作図なので、平面になる。平面というか、横から見て縦割りになってるので、円ではないんですが、線になっちゃうんですね。ピントが合うところが。
あ、はいはいはい、はいはい。
まあ、フィルム面を動かすせばわかりますけど、手前にあると、うん、本来点になってるところが線になるし、
うんうん、
奥にあれば今度また線になる、
うんうん
うん。そういう、その線になってるところがボケなんですよ、
うん。
ということなんですが、じゃあその被写界振動をが、というのはなぜその幅があるかという話なんですけど、
うん、
これはね、言葉で説明するの難しいんですけどね、
うん、
穴がちっちゃくなっていくと、うん、それだけ入射してくる角度が狭くなるので、
光が入ってくる。
光が入ってくる角度が、こう細長くなるんですよ。細長くなる。
うんうんうん、
でそうすると、ある程度幅が、その、撮像面が動くか、あるいは、被写体が動いても、うん、ボケ方がどんどんちっちゃくなっていく、
うんうんうん、
ということなんです、
うん。
で、まあ、そのボケる、円状にボケるんですけど、丸でボケるんですけど、それ錯乱円というんですが、
うん、
それが撮像素子の解像、うん力ですね。
よりも
解像力というのは、単純に言えば、ピクセル1個、
うんうんうん、
よりも小さければ、うん、それはフォーカスが合ってるのピントが合ってるのと同じことなので、
うん、
その分被写界振動というのがどんどん広がっていく、
うん、
ということなんですけれどもますます難しくなりますね。
ビギナーズ向けっていうところはスタートなんですけど。
あ、わかりました。まあここは、別に知ってても知らなくても、
うん、
今の錯乱円とかですね、うん、いう話は知ってても知らなくても、うん、現象だけわかればいいので、
うん、あれ要は丸くボケるっていうのは、うん、でもあれ6個まあいいや。
は
い、
あ、それは、うん、それね、あ、レンズの話でしょ。しっぱりの形の話。
要は太陽とかでの方に向けたような時に、こう、輪っかがポンポンポンと並んだようなやつができるのは、はい、あれ、絞りの形が六角形だと丸じゃなくて六角形になるみたいな話がありましたよね。
あ、あれと被写界振動はまた全然
違う。また違うのか。
はい。
錯乱円とはまたじゃあ違うってこと？
錯乱円は、はい。錯乱円はどんな形でも錯乱円にな る。円になる。
円になる。
はい。これは、アリストテレスの話に、日食のね、うん、観測をアリストテレスがしたときに、うん、なんで、例えば、カゴの、こう、編んだ、四角だったりするじゃないですか。うん、カゴの編んだ、穴の四角を通っても、
うん、
太陽はちゃんと丸くなってるし、
うん、ああ、はい、はい、はい。
木の葉の木漏れ日って、絶対丸じゃないじゃん。
はいはいはいはい、
なのになんでちゃんと太陽は 円形 で、うん、でそれがちゃんとこう欠けていくのかっていうアリストテレスが疑問を呈してるんですけど、
はいはいはいはい、
まあそこそれを、解いた解くまでは、うん、まあ十何世紀15、6世紀まで、
うん、
あ15、6世紀絡むかな、まあそういう幾何学の問題なんですよ、
うんうん、
ちゃんと答えが出てますけれども、うん、それを言い出すともう写真じゃなくなってしまうので、
うん、
物理というか数学になっちゃうんであれなんですけど、
うん、
はい、話がややこしくなりました。
ちょっとこれは後半に持ってきましょう。
はい、で、うん、結局、まあ本来平面であるはずの、
うん、
平面というかね、範囲がないはずのピントに幅ができます、
うん、
手前と奥行き方向にピントの合ってる幅ができますというのが被写界紙、
うん、要はこう斜めにこう例えば、なんか柵とか杭とかみたいに並んでた時に、
はいはいはい、
例えば手前3本がボケてて4本目から8本目ぐらいにピントがあって、
うん、
9本目から10本目以上はもうまたボケてるみたいな、
うんうん、
要はそのピントが合ってるエリアが、まあ、被写界深度、
はい、
で、深い被写界深度が深いとか深くするとかいうとその範囲が広がって、
そうですね、
浅くとか
い
うと、
は
い、それから狭い状態、
はい、
なので、要はこれは使ってる人がちょっと世代で変わってくるかもしれませんが、
ええ、
要は映るんですけ、
はいはい、
レンズ付きフィルムって言うんですか、はい、あれは被写界深度がうんと広い深いんですよね。
まあ割と深いですね、はい、
要はあれパンフォーカスっていうのはどこにでも合うと思ってていいの、そうでもないの、
まあ一般的にはまあ、レンズ付きフィルムだと、
うん、
確か最短撮影距離が2メートルとか、
あ
3メートルとか、
それぐらいなのか、
うん、書いてます、
うんうん、
あんまり近寄っちゃ無理です、
うんうん、
でそこから遠それから無限までは、
うん、
だいたいちゃんとフォーカス合いますっていうふ
う
に書いてあると思います。
あ、ね、
でこれまあこうまあ、後半向けかな、例えば人間の目で見てる映像って、
うんうんうん、
よほど意識しない限りパンフォーカスに近いと思います、
うん、あはいはいはい、うん、
でこれはね、まあ、認識としてパンフォーカスなんですよ実は、
うんうん、
人間の目の場合はこういろんなとこスキャニングするようにこうザーッと見ながら、
うん、
部分部分にフォーカス合わせた映像を頭の中でまとめてるんでね、
うんうんうん
うん、そういう意味でのファンフォーカスっていうのと、うん、まあこれは焦点距離と関係あるんですけど、もともとちょっと被写界深度深いっていうこともあって、
うんうん、
人間の目で見る世界は通常はこう全体的に手前から背景までフォーカスが合ってるはず、
要は被写界深度が深い、ピントが合ってる範囲が広い、
広いです
っていうのが、まあ、よく言われるのがパンフォーカスっていう言い方を、
は
い、
ね、まあ、あとは例えばデジカメじゃないや携帯電話とか、
うんうんうん、
ああいうもの写真は、まあ、大体パンフォーカスになります、
うんうんうん、この被写界深度をその範囲を決めるものっていうのは、
はい、はい、これはね3つの法則と僕は勝手に読んでるんですけれども、はい、まあ、どんな写真 の、 解説書にも大体この3つですごい説明されてるんですが、
うん、
まあ、一番直接、関係あるのはですね、
うん、
まあ、でもどれもそうかな、まあ、1つはカメラのレンズの中に入っている、
うん、
絞りというう
ん、
ものがあります。でこれはデジタル一眼レフで、
うん、
絞り込みボタン、 あるいはプレビューボタンというのがあります。
うん、
で、例えば絞り優先モードにしといて、うん、絞りの数字を例えば8とか11とか16とか割と大きい数字にしておいて、
うん、
レンズを正面から見てその絞り込みボタンというのを押すと、
うん、
中に絞りがキュッと絞られるのが、
うん、
見えますので、
うん、
まあ、それを確認していただければ一番わかるんですけれども、
うん、
レンズの口径ですね、
うん、
口径って、まあ、直径ですけれども、
うん、
が、ちっちゃくなります。ちっちゃくなるのと同じ効果、
うん、要はレンズの中にそういうふうにこう、
はい、
光が入る部分を、
はい、
こう径を小さくするものがある絞りなわけですよね。
これは人間の目にもあるんですよ。
光彩。
はい、光彩って言われて、うん、まあ、ちょっと古い話だけど、ターミネーターさんの、
うんうん、
目がギューって光彩が絞られる場面があったと思うんですけど、あれです。
うんうん、
はい、で、これが絞られると、穴がちっちゃくなるので、
うん、
さっき言った入射してくる範囲が狭くなります。
うん、
で、その、針穴写真機、ピンホールカメラっていうのがあるじゃないですか。
はいはい。
であれ基本的にね、パンフォーカスなんですけど。
穴がちっちゃいから。
うん、穴がちっちゃい。
はいはいはい。
で、まあ、あれに近い状態になると思ってください。
うん、うん、
うん。で、
これさ、
はい。
要は、F なんとかって、
はい、絞り値の、はい、
絞り値って F いくつ、はい、まあ、レンズのその性能を表したりするのにもありますけど、
そ, す、ね、
その F っていう、
はい、
まあ、さっき、スモさんが大きくなると絞られるっていう話がありましたけど、はい、そこはちょっと分かりづらいんだよねなんか逆、うん、始めた頃って逆な感じがするんだけど、例えば F、 うん、
はい、
例えば F2.8 っていうレンズを買った時に2.8 がすごく小さいのかと思うと、うん、そうではなくて、
はい、
2.8 っていうのは一番開いた状態
そうですね、
でその数字が少ないほど明るくていいレンズっていうことなんですが、
はい、はい、これはですね、これも中学校ぐらいの理科であると思うんですけど、うん、僕らの時はあったんですけど、
うん、
レンズの明るさを示す値なんですけれども、うんうん、レンズってこう、まあ、円じゃないですか。一応、円とか、うん、円のレンズがほとんどなので、まあ、コンパクトデジカメとかなんか変な形になってますけれども、
うん、
円なんですね。で、それの直径をレンズの焦点距離で割ったものなんですね。の値が 2.8 とか。
焦点距離を？
ん？直径を。
直径を。
焦点
距離で割るのか、
はい、
はいはい、で要はその数字を大きくするときにそのカメラを持ってもらって、はい、そのダイヤルをいじってその F の値が大きくなる、
はい、
8とかまあ、
はい、
デジカメとかだと20とかもいっちゃうよね。
あ、はい、まあ使ってるレンズによりますけどね。
あ、そっか、
はい、まあ大体22とかまで絞れるかな、絞れば絞れるから普通についている
っていうのが、要は穴が一番ちっちゃくなってるのが数字が一番大きい状態が一番穴が小さい。
はい。
で、あれ一番、まあ、22とかあるじゃないですか、
はいはい、
22絞った時にも穴のサイズって針穴と比べてどうな
の？あ、もう本当にちっちゃいですね。何ミリっていう、1、2ミリとかになっちゃってますね。
へー。あ、でもさすがに針穴ほどではないってこと？
あ、まあそこまではないです。うん、
でも1ミリとかそんなの。
はい、そうですね。F 値ってこれ、ルート2の倍数になってるんですよ。
うんうんうん、
1、1.4、2.8、
うんうんうん、
4っていうふうに、ルート2の倍数になってるんですけども、
うん、
それが、そのルート2の倍数のことを1段って言うんですよ。
うんうん、
1段、例えば絞られると、
うん、
面積が半分になるんですね、そのレンズの口径としては
。はいはいはい。
なので、半分になるということは、お日様が1個あった時に、
うん、
それ半分のお日様になっちゃう。
うんうんうん、
1段絞ると、うん。もし2段絞ったら、その半また半分なので、最小の状態の4分の1になるので、
うんうんうん、
まあ、これはものすごい、こう、 明るさの差があると思ってください。
うんうんうん、
はい、あの蛍光灯、まあ、1台が2台とか2台から4台とか、うん、そういうぐらいの、
うん、
あ、それと同じことなので、うんうん、まあ非常に明るさ をコントロールするという点では、うん、大きなファクターなんですけれども、うん、
要は、さっき最初の方に戻りますけど、その小さくすると被写界深度が深くなる、
はい、
いわゆるピントが合ってる、
はい、
範囲が広がると
。広くなります。
でそれを大きく開くとピントが合ってる位置が狭くなって、要は被写界深度は浅くなる、
はい、
で、要はピンホールカメラっていうのはもう本当に針穴のちっちゃい穴で通すから、うん、要はすごく被写界深度が深いと、
はい、はい、まあ被写界深度はないって言ってもいいんですけど、
うんうんうん、
あの数学的に点っていうのは面積ないので、うん、まあそういう穴はないんですけれども、うん、非常にちっちゃい穴の場合は、うん、もう本当にあのどこでもフォーカス合ってます、
うんうん、
でただあのこう実際にそういうものを作って覗いても暗いので、
うん、
見えない、見えないから、
はいはい、
なんかボケているというかよくわかんないやっていう話になるんですけども、
うんうん、
あの実際にそういうカメラでこう非常に精密な穴を開けたピンホールカメラで写真を撮ると、
うん、
あのとってもシャープな写真が実は撮れるんですね。
うんうんうん、
まあ被写界、あ、被写体が動かなければ
って話ですね。
はい、でもう一つがですね、うん、これはちょっとなかなか実際に撮ってみないとわからないんですけれども、うん、あの、
うん、
同じ焦点距離の、
うん、
まず焦点距離は固定します。例えばズームレンズで、
うん、
18-55mm とかのズームレンズがあれば、
うん、
まあ、30mm なら 30mm とかに固定した状態として考えてください、
うん、
でそれで、被写体が近いとね、
うん、
あの手前とか背景がボケが大きくなります。
はい、
はい、特に最短撮影距離って言って、うん、フォーカスが一番そのレンズ の一番手前ですね、
うん、
一番近いところに合わせておいて読むと背景がすごくボケます、
うんうん、
で逆に例えば無限遠にフォーカス合わせちゃうと、
うん、
遠く、まあ、無限遠っていうか、例えば15メートルぐらいかな、にフォーカス合わせちゃうと、
うん、
もう遠くのものは全部フォーカス合って見えてしまいます。
うんうん、
はい、被写界深度が深くなるという、
うんうん、
こう、近いと浅い、遠いと深いっていう、
うんうん、
覚え方をしろと言ってるんですけれども、うんうん、っていうのがもう一つあって、
うん、
で、まあ、三つ目は今度、焦点距離による違いがあるんですけども、
うん、
まあ、ズームレンズの場合は、焦点距離が変わるんですね。
はいはいはい。
はい。これがね、結構、わからない。どういう意味なのかわからないっていう人がいるんですけれども、
はいはい、
普通、凸レンズの焦点距離というのは、
うん、
変わりません。
うん。
ある焦点距離があるよっていうレンズの場合は、例えば20センチなら20センチで、まあそれ200ミリっていう言い方になるんですけれども、
うん、
まあ虫眼鏡とかあるじゃないですか。
はいはい。
あれって大体15センチから20センチぐらいなんですよ。
へぇ、
虫眼鏡の焦点距離って。
うんうんうんうん、
で、で、あれはもうそれだけじゃないですか。
うんうんうん、
でもカメラに使われているズームレンズというのは、その焦点距離を、
うん、
自由に変えられることができるというのがズームレンズ、
うんうん、
で、18mm から 55mm というのは、
うん、
実際にレンズの長さがね、
うん、
18mm 縮んだり、55mm になったりするわけではないんですが、
う
ん、
そうですね、
うん、はい、見た目変わらないので、なんかちょっと、イメージとしてとっつきづらいっていうのなんですけど、
うん、
中に入っている複数のレンズを、
うん、
大体ね、あれ10枚ぐらい入ってるんですけれども、
うんうん、
凸レンズだったり、オーレンズだったり、いろいろなレンズが組み合わされてます。
うん、
それぞれのレンズの距離を変えることで、
うん、
焦点距離 だけ変えることができるんですね。
う
ん、
そうですね。
レンズの線長もちょっと変わりますけれども。
うん、
で、それが18ミリのその、虫眼鏡を使った時と同じ。
うんうん、
18ミリって言ったら、うん、まあ、紙から 1.8 センチですから、
うんうん、
まあ、くっついくような感じですよね。
うんうんうん、
そこでもう、焦点結んでしまう距離と、
うん、
まあ、55ミリなら 5.5 センチのところでレンズを置いた時に、焦点を結ぶっていう、うん、そういう間を、使えるのが、焦点距離のズームレンズなんですけれども、
これさ、被写界深度の上にこの焦点距離でやった方が良かったのかもしれないね。
あ、
焦点距離って意外と分かりづらくない？
分かりにくいです
ね。ね、要は、ズームレンズって、こう、広角と望遠みたいなイメージで、はい、その、見た目、こう、広い範囲を撮れるところから、こう、ぐっと寄って狭いエリアを撮る。
はい、
っていうのが焦点距離っていう言い方に置き換えられてしまうと、
そうそうそう
分かりづらくなるんですよね。
分かりづらくなるんですまあそうですね。まあこれは焦点距離とか画角とフォーマットっていう、また別なキーワードがあるんで、
うんうん、
まあ、その時にまたお話しした方がいいかなと。
別にした方がいいかもしれないですけどね。うん、
はい、
まあ、要はそのズームレンズでこう、広角にしたり望遠にしたりしたときに、うん、望遠にしたときは浅くなる、
はい、
で、広角にしたときに深くなる、はい、要は望遠にするとピントが合ってるエリアが狭くなって、はい、広角にするとピントが合ってるエリアが広くなると、
ね、はい、
ぐらいで、まずはとどめときましょうか、
はい、まあこの3つの法則を覚えろと僕はいつも学生に口を酸っぱくして言ってるんですけれども、うんうん、覚えてくれる学生はまあほとんどいません。
うんうんうん、
いつもテストをしてるんですけれども、
うんうん、
全然分かってないなって、うんうん、なんか悲しくなるんですが。
いや、これは分かりづらいと思うんですよね。
まあ、これ実際にね、こう、作例を見たり、自分で、はいはいはい、自分で作例を作るのが一番ですね。
ああ、なるほどね。
はい、
まあ、それもあって今回の課題になっているんですね。
はい。まあそうです。はい。
じゃあ、その望遠で撮ってみて、
はい。
どれぐらいの範囲にこう、ピントが合っているのか。
はい。
で、それを、まあ、ズームレンズをお持ちでったらね、広角側にした時にどれぐらいピントが合うかっていうのはちょっと試してもらうと、はい。わかりやすいかな。
そうですね。被写体の大きさが同じになるように、
うんうん。
自分が被写体に近づいたり、遠ざかったりしたいと。
うんうん。
あんまりな、わかんないと思うので、
うん、
それも、やってみてもらえる、
うん、
はい。ということですね。
うん、
はい。で、次にその、撮像面の大きさにより違うとか、
うん、
キーワードが出てるんですけども、はい。これもまた難しく、単純に言えば、
うん、
カメラがちっちゃくなればちっちゃくなるほど、
うん、
被写界深度深くなります。で、なぜかっていうと、うん、まあ、フィルムの時代はそんなに大きさにバリエーションなかったんですけれども、
うん、
まあ、ちっちゃくてもワンテンって言って、まあ、かなりちっちゃい、幅10ミリ、110ミリぐらいかな、
うんうん、
1センチぐらいの大きさのフィルムっていうのも昔ありましたけれども、うん、今は、例えば、携帯電話の、
うん、
撮像素子とかは、
うん、
本当にちっちゃくて、あれ、2ミリとか、そのぐらいでしょ直径
の
対角線、
うんうんうん。
指先に乗っかっちゃうくらい。
うんうん、
というか指先に乗っかっても、なお、飛んできそうなぐらいの、
うん、
撮像素子なんですよ。
要は昔のフィルムのカメラで言ったらフィルムに当たる部分ですよね。
そうですね。
その光を受ける部分。
受ける部分
が、どれくらいの大きさかになるかっていうことですよね。
どんどん小さくなります。
うん、
小さいです。で、うん、人間の目も、
うん、
まあ、一種のカメラなんですけれども、
うん、
網膜の中で、色を感じられるところ、
うん、
で解像度の高いところの面積っていうのはそんなになくって、
う
ん、はい、まあ、その携帯電話のカメラぐらいの大きさの部分なんですね。
あー、そうなんだ、
うん、すごい限定された範囲
はいはいはい。
なので、
うん、
人間の目の場合は、うん、その焦点距離が10ミリぐらいなんです。
へー。
11ミリかな。
うんうんうん、
の凸レンズがその水晶体って言われてるところに入ってます。
うんうんうん、
で、まあ携帯電話のカメラも例えばスペック表とかあるいは携帯電話そのものに書いてある時があるんですけど、
うん、
こう焦点距離が、うん、10ミリ以下ですよね。
うん、
当然だってカメラそのものがそんな1センチもない時代なので
、うん。
だから、まず、殺像素子が小さい。
うん、
つまり、その時は、使っているレンズの焦点距離も非常に短い。
うん、
というふうに思ってください。
うんうん、
はい。さっきの広角とか望遠とか言ってましたけれども、うん、ちょっと難しくなるかな。さらっと流しますけど、
うん、
単純に、撮像素子の対角線の長さがあるじゃないですか。
うん、はい、
でそれと同じ、レンズの焦点距離のを使った時にその焦点距離が、うん、まあその撮像素子の対角線に対して標準レンズっていうんですよ。
うんうんうんうん、
でそれよりも撮像素子の対角線の長さよりも焦点距離が長いレンズは望遠、
うん、
で短その対角焦点、撮像素子の対角線よりも短い焦点距離を持つ、
うん、
レンズは広角、
うんうん、
ってなるんですけど、まあ大体の場合は標準レンズがついてると思ってください、
うん、
そういう携帯電話とかね、
うんうん、
の場合はっていうことなので、うん、まあ例えば 0.5 ミリぐらいの対角線だったら、
うん、
ほぼ 0.5 ミリぐらいが
焦点距離、
焦点距離、うんうん、だと思うんですよね、うん、まあ数ミリにはなってますけども、
うん、
なのでもともと深い、うん、被写界、レンズの焦点距離がすごく短いのでもともと深いということです、
うんうんなので要はコンパクトカメラいわゆるコンデジと言われるコンパクトデジタルカメラとか携帯とか
は、うん、
要はそのフィルムに当たる光を受けて、はい、その像を作る部分が小さいので、
はい、
要はそういうカメラで撮ったものは被写界深度が深くなると、
はい
はい、上にこう全部にこうピントが合っていてこうなんて言うんでしょう、こうみんな同じように見えてしまう写真、はい、
うん、
なのでなんか一眼でこうあなんかちょっと違うよねってよく言われる、うん、その人にピントがあって背景がボケてるようなのっていうのがちょっと撮りづらいカメラっていうことですよね、
はい、まあ撮りづらいというかそれは基本的にパンフォーカスに近いので、まあ、撮れないと思った方がいいです、
うんうん、
はい、画像処理で背景をぼかすような最近機能もあったりするんですけど、
うんうんうん、
あるみたいだけど、まあそれは、全然、後処理っていうことと違うんですよ、うんうんうん。
撮った時にはっていうことだよね、
うん
うん。
ということです。まあ、これは実際にやってみた方がわかるので、
うんうん、
まあいろんな場面を、例えば、デジタル一眼、
うん、
コンパクトデジタルカメラ、
うん、
携帯のカメラって、うんうん、撮って見比べてみると、
うん、
で、あれだけだとね、液晶でモニターで見るだけじゃ分かんないので、
うんうん、
まあパソコンの画面で同じ大きさにしてみるとか、
うん、
まあ、一番いいのプリントして A4 ぐらいでプリントしてみると、
うん、
ちっちゃい L 版ぐらいだと分かりにくいから。
ああ、そうだね。L 版だと。
まあ、最低 2L ぐらいまでを、ね、うん、伸ばしてみて。
うん。そうするとなんか、ああ、いい感じに撮れてたと思ったら、2L ぐらいに出すと、ああ、ピント合ってないじゃん、これ。
そうそうそう。そう、
そう、それぐらいにすると分かったりすることもあるのでね。
うん。そうなんですね。
うん。ということで、ちょっとやってみましたが、意外とその、 うんちくがいろいろあるというのがよくわかりましたので、
すいません。
うんちくを後回しにする、ちょっと、整理をしないといけないんだなというのがよくわかりましたけど、はい、まあ、被写界深度、要はピントが合ってるところっていうことで、まあ、
それ、
ピントが合ってるのが広いのが、範囲が広いのが、被写界深度が深いと。で、狭いのを浅いっていう言い方をします。はいはい、で、3つあって、
はい、まず一つが絞りの値です、ね。
要は、その光が入るところ、要はレンズの中での、レンズの光を通す穴の大きさね。
はい。はい、で、これは焦点距離と被写体との距離が変わらないっていう条件がつきます。ね、うんうん、一定の距離で撮ってください。はい。ズームも動かさないで撮る。
うん、
で、二つ目が、今度は、焦点距離と絞りは変えない。で、被写体だけが、うん、ピントを合わせるところというか、あるところにピント合わせても、合わせるたときに、うん、円形に合わせてしまうと、もう円形に関しては全部ピントが合う。
あ、はいはいはい。遠くは、
うん、ちょっと、例えば10メートルとか15メートルとかその辺にフォーカス合わせると、
うん、
ずっとフォーカスが、そこから後ろは全部フォーカスが合っている。
遠くにピント合わせた時はすごく深く合って、はい、近くに合わせた時には狭いエリアで合う。
はい、はい、そうです。はい、で、3つ目が、レンズの焦点距離。
うん、
ズームを望遠にすると、
うん、
被写界深度が浅くなります。
浅くなる、
はい。で、広角レンズにすると、パンフォーカス気味に、こう、全体が、フォーカスがあって見える、映る、という、
はい、
ことです。
はい。ということになります。いや、やっぱ難しいね。
ね、まあ、これかなりも、絵作りの中で、革新的な、こう中心的な部分なので、うん、で、すべてに関係してきちゃうんですよね。
うんうんうん。
撮像素子、レンズの、これ撮像素子の大きさ4バットって言いますけど、
うん、
バットにも関係してくるし、焦点距離も関係してくるし、うん、どんな絵を撮るかっていう、その被写体との距離とも関係してきてしまうので、
うん
うん、ある一部分だけのことを取り上げて説明ってなかなか
難しいね。まあ、ちょっと、こんな感じで、まあ、一つのキーワード、どんな風になっていくのか、ちょっと難しい、いろいろ課題も出てきましたが。まあ、でも、この被写界深度っていうのを意識してもらって撮ってもらうとね、その、
うん、
今までこうコンパクトデジカメだけで撮ってた人が、あ、背景がボケた写真が撮れたわとか、
うん、
そういうことができる。
まあ、そうですね。
やっぱりその背景をぼかすことでその撮った例えば人だったら人だけこう際立たせたりとかね、うんうん、逆にそのメインになりそうな人をぼかすことによって意外と不思議な写真になったりとか、なんかそういうそのピントが合ってるエリアをこう変えることによってちょっといろんな表現ができてくると思いますので、ちょっとこの被写界深度を気にしてちょっとチャレンジしてみていただけると、
そうですね、
面白いんじゃないか
な。なんて言ったらいいんだろう、ファインダーで、
うん、
広角ファインダーでは確認が難しいんですよ。
あ、そう、それをね、そう、それを意外と知らない人が多いかもしれないですけど、で、
さっき最初に言ったプレビューボタンっていうのを押すと、うん、絞り込みボタンですね、
うん、
ファインダーの中で見えることは見えるんだけど暗くなっちゃうんです、ね。
っていうか、そもそも、その、カメラを持って、ファインダーを覗いたときっていうのは、いくら設定を F8 とか11とか絞っていても、
常に
開放、一番大きい状態が、ファインダーを覗いたときに見えてる像。
はい、
なので、絞り込んだときに、その、例えば、ファインダーで覗いてると、その開放って言われる、要は、絞りを一番開いているので、はい、ピントが合うエリアが狭い状態をファインダーで覗いてしまっていて、
はい、
あ、背景がボケてて人だけ映ってて綺麗だわって思ってシャッターを切ると、
はい、
絞り込んだ設定で写真を撮っていると、うん、ファインダーで覗いた時は後ろの木がぼやけて緑一色で人だけがピントが合ってる状態だったのに、うん、写真が出来上がっていくと葉っぱの一枚一枚が見えていると、
はい、そうです
ね、そういう写真になってしまうので、そのスノーさんが言ってたプレビューボタンっていうのを押すと、その実際にシャッターを切った時に、はい、見えるその被写界深度っていうのは確認ができるんだけど、
はい、
穴が小さいのですごく暗くて分かりづらいと、
は
い、
そうですね、
いうことですね、う
ん、これ分かりましたっていう学生ってあんまりいなかったんですよ、ね、僕だって見ても分かんないもん、
あのプレビューボタンでしょ、
プレビューボタン、でまあ実際に撮ってみて、うん、まあデジカメならあのこう表示を拡大してみると、
うんうん、
まあその差が分かると思います、
うん、なのでその、うん、ファインダーがねあのシャッター来た時と同じじゃないっていうこと
をまず、あ、そこが肝です、うんまね、一番そこが肝かもしれない、
そうだねそうなんですよね、
はい、あのなんかちょっとこう普段こうなんそこら辺って、基本なんですけどもあんまり誰も言わないんです、
う
ん、はい、はい、すいません、
いう
感じ大事なことを忘れて
ます、まあ、でもちょっとそこら辺意識してもらって、ね、こういろいろデジカメなんでいろいろね撮ってもらって試してもらって、いろんな絞ってみたり望遠にしてみたり広角にしてみたり、
はい、
で撮った時にどう変わるのかっていうのをその被写界深度っていうものを意識してこうテストしてもらうと、
うん、
どういう自分が撮りたいのがこういうのだっていうのが見つけても早く見つけてもらえるかもしれないのでね、うん、
ですね、
チャレンジしていただければと、
はい、
いうことで、まあ、なんかあの後半にそういうなんか、まあ、うんちくもそうなんだけど、
はい、
被写界深度って最近
うん、
もうなんかさずっと通ってると意識しなかったりとか、
はい、
意識しないでもそういう風になんか自分の意図したあれでやってたりすると思うんですけど、被写界深度改めてこう最近撮ってる中でこう気にした一枚とか
はい
ありますか、
はい、最近撮ってあのまあ最近撮ってるというか、まあ僕の場合、こう、添削という仕事がありまして、
ああ、そうか、そうか。
いろんな、あの、こう、受講生さんたちが撮った写真のデータとか見るんです。データって撮影データ書いてあるんですけど、
うん、
まあ、大体プログラムとか、あるいは絞り優先モードとか、そういう、
そう
撮ると、まあ大体11とか16とか、すごい絞った数値が書いてあるんですけども、で、こう、そうすると被写界深度深いので、
うん、
こういろんなものもピントが合ってきちゃう。
はいはいはい。
っていうのがあって、
うん、
あの、ただね、本人、撮った本人って、うん、プリント見ても自分が注目したものだけ見れるんですよね。うん、
あ、はいはいはいはい。僕はこれが気になって撮ったんだよっていうのが、
はい、
その本人だから、うん、まんべんなくピントがあってでもそこに目がいってるから気がつかない、
は
い、
気がつかない、
なるほど、
うん、でなのでこれはすごくあの私としてはすごいいい写真だと思いますっていうような感じで出してくる方が多いし、まあこれ僕自身も結構そういう傾向はあるなと思うんですけど、であの全然それに興味のないものを人が見てしまうと、なんか後ろにあるな、例えば花とかね、
うん、
あるいは人物とか、
うん、
まあ車とかでもいいんですけど、
うん、
撮りました、
うん、
でそうすると後ろに特に背景の方にピントがあのもうはっきり映ってくるので、
うん、
背景に看板があります、ね、
うん、
あのあるいはこう人物が映ってそのものとは被写体メインとしている被写体とは全く関係ない人物が映ってます、
うん、
映ってますとか、うん、そういうのにどんどんこう注目が、
うん、
あのいっちゃって、
うん、
その撮った人は何撮りたかったのかよくわからない、
うんうん、
写真だけ見るとよくわからないっていう状態になることが、
うんうん、
まあこれはその被写界深度だけではないんですけれども、うん、
まあ、構図とかね、
構図とかね、
うん、いろいろ
あるんですけれども、
うんうん、
そういう状態になってる写真によく出会います、
うんうん、
なのでまあ基本的に僕はあまり絞らないですね、
あ、
ええ、まあ、うん、せいぜい絞って11とか、
うん、
16に絞るっていうことはよほどのことがない限り絞らないです、
うんうん、
だいたいいつもね 5.6 とか下手すると解放とか、
うん
うん、そういうので取ってます。
一番多いのって
ね、まあ使ってるレンズによるんですけれどもね、うん、普段使っているレンズ、あ、その使っているレンズによってさっきの明るさ F 値っていうのが開放 F 値が決まってるんですけれども、うん、それプラス1段ぐらいですかね、
うん、
例えば F4 のレンズ使ってたら、うん、あの1740のズームレンズ一番よく使うんですけれども、うん、それ F4 なんですが、
うん、
あの気がつくと 5.6 か、うん、その 5.6 と3分の1絞り絞った 6.3 っていう、うんうん、その辺ばっかり使ってますね。もうあの集合写真とかで、こう被写界写真とか必要な時ぐらいですかね、
うんうん
うん、8とか11とか使うの、
うんうん、
っていう感じです、
うんそうね、なんか僕なんか最初にね、そのなんだっけな、誰か写真家のブログを見た時にね、
ええ、
その解放の進めみたいな、
あ、
要はいろいろ解放でもういろんなもの何でもとりあえず解放で撮ってみるっていうのを進めてる記事があったんですよ、
ええ、
で、ああ、まあ、ちょっとじゃあ試しにやってみようかと思って、うん、でやっぱりその今までそのコンパクトだったりとか、うん、あのさっきもちょっと言いましたけど、レンズ付きフィルム映るんですみたいなもので撮ったりとかした時に、はい、こう何でもそのまんべんなく前から後ろまでピントがあってみたいな写真から、
うん、
その何か注目したものだけのあれして後ろがボケてる、なんかさっきのファッション雑誌じゃないけど、
はい、
そんな感じの写真が撮れて、わーっていうあれがあったので、
はい、
で要はピントが合うエリアが狭いとか浅いとかって言われると、うん、その開放を使うのが最初怖かったんですよ。
ああ、まあそうですね。
ピントじゃあこんだけ明るかったら11とかしても別に撮れるんだと思えば、うん、じゃあピントがちゃんと合う方がいいじゃんみたいな感じになるんだけど、うん、さっきも言ったその散漫になってしまうっていうようなこともあったので、うん、だけどね、その解放が今逆に怖くなってきてね、
うん、
なんかすごくシビアだったりする時があって、うんうん、あ、ちょっと一段絞っとけばよかったみたいな、
あ、
そういう失敗を続けてやった時があって、はい、ちょっと最近解放が怖くて、だから須藤さんが言ってる一段絞ったりとか、はい、二段絞ったりとかっていう、うん、ちょっとあの攻めきれない感じが、でもレンズとしてはその開放より一段絞った方がいいみたいな話もあるじゃないですか。
あ、はい、例えば 周辺原稿とかですね、
うん、
あとなんだったらなんだっけ、なんとか周差とか昔周差の話をずっとしたことがあるんですけど、
うんうん、
あのそれが改善されるということはありますけど、うん、今レンズのこう設計が非常にいいので、うん、あまし関係ないかもしれないですよね。
うん、やっぱちょっと開放をもう一回進めて、要は浅い状態をね、
うん、
ちょっといろいろともう一回チャレンジしようかなみたいな。
はい。まあ普通のズームレンズっていうか、あのセットでついてくるズームレンズはもともと開放 F 値暗いので、
うんうん、
あのすでに焦点、被写界深度ある程度あるんです。
ああ、なるほどね、
うん。だから開放で撮っても別にいいと思います。
うん、
はい、
あ、そうか、4ぐらいのやつだったら全然いいのか、
うん、開放で撮って全然いいし、レンズが明るければそれだけシャッタースピードも速くなって、
うんうん、
手ブレとか被写体ブレも少なくなりますから、
うん、というね、まあ、そうなんですよね、単純に被写界深度がいいので、そこら辺に今度外の明るさとかね、
はい、
シャッタースピードとかいろんなものが関わってきて、
そう、
いろんな、
そこだけ説明してしまうと、なんか引き続いて全部説明しないと
っていう風
に収まりつかなくなるっていう、
本当はですね、
このコーナー
15分か20分で毎週やろうみたいな話をしていたのが、は
い、 あ、なんか今40分ぐらい喋ってませんか。
倍以上になってしまいました、はい。次回からどういうふうになるか分かりませんけど、まあ、こういった形で一つのキーワードで、いろいろビギナーさんから中級者上級者までなんて欲張りなコーナーなんでしょうという感じですが、まあ、こういうちょっと改めてもう一度このキーワードを見直してみようというようなね感じで、来週からまたやっていきたいと思いますので、はい、次回も楽しみにしてください、
はい、
ということで今週長くなりましたが、はい、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、長い間お付き合いありがとうございました、スノーでした。
ではまた来週。あ、これキーワードリクエストを募集してもいいね。
あ、
このキーワードでやって、
はいはい、
ということで、募集しておりますので、
はい、
snowps@p-scramble.jp snowps@p-scramble.jp まで、みんなでワークショップテーマ希望係まで、このテーマでやってくれみたいなのがあれば、
はい、あれば
ぜひお送りください、
はい、
それではまた来週、はい。